今日、知識者に読んでいただいたイエス・キリストの言葉は、私に対して罪を犯す人をどう扱うかということの具体的な指示が書かれていました。ただの罪人ではなくて、私に対して罪を犯す人です。皆さんよりも1週間先にこの御言葉に聞き始めて、私にとってこれは新しい発見でした。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさい、ということを聞き入れたら兄弟を得たことになる。ここである人が犯した罪、兄弟が犯した罪、それは第三者的に私が観察している罪ではありません。ここで語られているのは、あなたに対しての罪、私に対しての罪であります。なんでこんな印象的な言葉を今まで読み落としていたかなと思います。他の翻訳と読み比べてみますと、前の口語訳聖書ではこのあなたに対してという言葉がなかったのです。私にとって一番親しみのある聖書の翻訳っていうのは、最初に手にした口語訳聖書なので、これでこちらの言葉で私は覚えていたのかなと思いました。ところが新共同訳になり、また最近出ました新しい聖書教会共同訳でも、あなたに対してという言葉が入っています。あなたに対して、この言葉があるかないかというのはだいぶニュアンスが違ってくるかなと思いました。目の前にいる罪人、私と関わりのない人ではありません。私は被害者であり、その人は加害者であります。その時冷静でなんかいられないと思うんですね。犯された罪の程度によっては顔も見たくありません。そもそも謝罪に来るべきものはその人の方であるべきです。だから主イエスがせめてその人が謝罪に来たならば、そっぽを向かずちゃんと話を聞いてあげなさい、会ってあげなさいというのならわかります。けれども主イエスが今日私たちにおっしゃっているのは、そんな生やか優しいことではないのです。罪を犯された当の被害者である私に、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさいとおすすめになるのであります。これは少々厳しすぎるようなところがあるのではないでしょうか。被害者であるはずのこの私の方が和解のための一歩を踏み出さなければならない。私は座してその人が謝罪に来るのを待ってはいられない。私に罪を犯した人を私が呼び出して率直に咎め忠告しに行かなければならない。これはなかなか気乗りすることではないと思います。これこれのことについて私はとても傷ついた、間違っていたって謝ってほしい、今後態度を改めてほしい、それで今後は仲良くやっていこうじゃないか。私に罪を犯した人を呼び出してこういうことを告げるのでしょうか。主イエスはそういうことを私に求めておられるのでしょうか。ある人は実際に今のようにやってみれば案外うまくいくこともあるんじゃないかと言います。私たちは誰かに罪を犯されて傷つけられたと思うとき、体も心も防御体制になって内向きになるものだと思います。率直に悲しくなった、この言葉で傷ついたと相手に伝えることなしに自分の内側に閉じこもりがちであると思います。そして心の中で悶々とそのことを考え続け、恨みや悪い感情をどんどん醸成してしまうものだと思います。なんであんなこと言われなきゃならなかったのかな、身に覚えのないことで恨み抱かれちゃってるみたいだぞ、私をバカにして下に見てるのかな、悶々とたった一言で考え続ける。私たちは大抵隣人の発した気になる一言をよく解釈しようとは思いはしません。なるべく悪く捉えるようなところがあると思います。けれどもこの主イエスのお言葉のように、相手をただ非難しやっつけるためではなく、あなたと仲直りしたいんだ、あなたとうまくやっていきたいんだという 基本的スタンスで自分の気持ちを正直に伝えてみれば、案外人間関係はこじれないのではないか、世の中もっともっとうまくいくようになるんじゃないかと、この御言葉を読んだその人は言うのです。多分それはその通りだろうなと思うんですね。特に私たち日本に住む者は察したりおもんぱかったりすることに慣れた民であります。言葉に出さずとも察したりおもんぱかったりけれども、これいい面があると思いますけれども、そうすることによって人の発した小さな言葉に必要以上に傷ついたり誤解して捉えたりしてしまっているっていうことも起こりうるのではないでしょうか。相手と親しい人間でいたいんだっていう、そういう決意を前面に出して、分かるように出して、率直に思っていることを口に出しさえすれば、悪く誤解してみたり気をもんだり、そんな必要は本当はなかったんだなっていうことが、私の乏しい経験からでもこれは自分のこととしてよくわかるところがあります。納得できる気がいたします。昨日の敵は今日の友、雨降って地固まると言いますが、正直であること、しかも相手と絶交したいからではなくて、うまくやっていきたいだからこそ率直に語り合ってみること、その時案外うまくいくこともあるのではないかと思います。けれどもこれは言うは易し、行うはがたしっていうこともぴったり当てはまる事柄ではないかなとも思うんですね。一番近いはずの人間関係である、例えば夫婦や親子間においてさえ、親しみを込めたつもりの率直さというものが致命的にお互いを傷つけ合ってしまうという結果になることって、これしばしばあるんじゃないか、そういうことを我々は経験していないかなと思うんですね。本当に大切に思っている、本当に親しく思っている、気の置けない、そういう相手、そういう隣人との率直な対話でさえ、いや自分はそういう気安さの中で信頼しているからこそ、していたつもりの会話の中でこそ、どんなに致命的な傷を相手に負わせてしまうことがあるか。自分の方は敵意のないつもりで、親密さからフランクな関係を作っていたつもりだけれども、それによって簡単には言えない傷をその相手の心に刻みつけてしまうことがあるんだ。本当はそういうことも認めないわけにはいかない私たちなのではないでしょうか。一人の人が私に罪を犯した、私を傷つけた、自分の心に向き合ってそれを水に流すことはできない、それを抱えたままではこの人とちゃんとした人間関係を築いていくことはできない、あるいはそれを水に流してしまえばその人の罪を容認したことになってしまう、それはその人にとっても決して良いことではないはずだ、その人との関係を立て直そう、うまくやっていきたいんだって、そういう何て言うか本当に美しい志を持って、これこれのことについて私はとっても傷つきました、間違っていたって謝ってほしい、態度を改めてほしい、それで今後は仲良くやっていこうじゃないかと率直に伝えようとしながら、それを始めながら、けれども私たちは実際にその人と面と向かって話を始めるとき、最後までそのようなスタンスを貫き、志の高いままで、美しい心のままで語り合い続けることができるのか。やっぱり 2,3 ストロークを交わしていくうちに頭に来ちゃうんじゃないか。それを貫けば本当に人と人との関係って麗しいものになるに違いない、その方法を終わりまで貫くことはできない、人間ってそういうものではないか、少なくとも私は自分自身のこととしてそう思うのです。被害者であって正しい悔い改めを求めている私が、 関係をやめるためではなく、関係回復のために信頼と率直を持って、自分は傷ついた、あなたにはこういう日があると語りながら、いつの間にか和解のために悔い改めを進める言葉が非難以外の何物でもなくなってしまうことってしばしばあると思うんです。そして相手にも言い分があるんですよ。一筋縄なんかに行きっこないんですよ。やり取りしているうちに、どっちが加害者でどっちが被害者かなんて分からなくなってくる。そしてそういうやり取りの中で、お互いが新しい罪をお互いに犯してしまう、そういうものじゃないかなって思うんです。私たち教会は歴史的にこの主イエスの具体的な勧めのお言葉から、実は教会会規という規則を整えてまいりました。戒めの規則と書いて会規と言います。特に私たち長老改革派教会の伝統にある教会は、この教会会規というものを大変重んじてきました。罪を犯した兄弟姉妹を悔い改めに至らせ、教会の交わりに復帰させるためにこの会議を重んじたのであります。これは教会から罪を犯した人を追い出すためではなくて、交わりにきちんと復帰させるための手続きであります。というのも、もしも罪に対して見て見ぬふりをするならば、関わりたくないと表面だけを取り繕うならば、そこには本当に兄弟姉妹と呼び合えるような親しい関係は壊れてしまっていることになるからです。教会が本当の神の家族的交わりになるためにこそ、指摘しにくいことを指摘し、言いにくいことを言わなければなりません。私たちにとって面と向かって叱ってくれる人がいるっていうことは、これはありがたいことであります。臭いものには蓋をしろと言って責められないけれども、距離を置かれるっていうことは、これは良いようでいて本当は残酷なことであります。きちんと叱ってくれる人ってありがたいと思うんです。あの時親がきちんと向き合ってくれたから、あの時学校の先生がきちんと向き合ってくれたから、本気になって叱ってくれる友がいたから今の自分があるんだっていう経験を持っている人はこの中にも少なくはないと思うんです。教会会議っていうのは本来そういうものであります。キリストにあって血縁関係以上に深い天の神を父とし、キリストを兄とする神の家族となった。そういう信仰の仲間に真剣に心配され、道を正され、正気に立ち返る手続きであります。大人になってもそうやって叱ってくれる人が身近にいるっていうことはありがたいことですし、歴史的な奇跡的な状況の中でこの教会回帰というものが本当に人を教会の中に回復するためにうまく機能した時代もあったでしょう。そこで教会は歴史的に罪を犯した兄弟姉妹に対して、悔い改めるまで、あるいは悔い改めにこれだけの日数が必要と認められた一定期間、この説教の後に祝われます聖餐、これに預かれないように言い渡す売産停止ということをもって、この会期を具体的に執行してまいりました。信仰者が恋慕う聖餐から遠ざけられることによって、あ、自分がこの罪を犯すことによって、この聖餐共同体が、生徒の交わりが、神の家族の食卓が壊されそうになっているんだなっていうことを悟ってもらうためであります。しかしまた、その会期を受けた後にはいつまでも陰口を叩かれることなく、いつまでも後ろ指を刺されることなく、教会の交わりに 100% 回復させられるための処罰として、これをきちんと受けたんだ、この人は悔い改めたんだ、そのことが 明らかになるために設けられた一定期間の売算停止でありました。けれどもある牧師は自分は現代においてこの会期を執行する自信はないと正直に申します。私たちの教会にそれほどの実力があるのかと自らに問うのです。売産停止の会期を具体的に執行することによってその会期が本来目指していたところの兄弟姉妹の回復が本当に行われるだろうか。むしろ現代にそれを行ってしまえば教会との交わりを決定的に断ち切らせるきっかけにむしろなってしまわないだろうか。多分多くの場合そうなってしまうんじゃないかなって思うんですね。その点私たち日本の教会あるいは現代の教会っていうのは会期を執行する方もあるいは会期を受ける側も未熟だと言わなければならないのかもしれません。売産停止を宣告することによってあなたの犯した罪はこんなにも大きいことなのだ、教会を傷つけたことなんだ、その交わりを破壊する行為なんだっていうメッセージまでは伝わるかもしれない。けれどもそれはまず二人きりのところで他の誰にも聞かせず、だから恥をかかせないようにという行き届いた配慮の中で私たちが信頼と率直さを持ってこれこれのことについて私はとっても傷ついた、間違っていたと謝ってほしい、態度を改めてほしい、今後は仲良くやっていこうと、そういった場合にも先に考えましたように新しい罪が生じがちで関係が混乱しがちなように教会レベルで行うこの回避という技もまたこれは泥仕合になってしまいがちなのではないかと思うんです。私自身が被害者としての自分の義を主張できるところでこそ悔い改めを表立って求めることができる立場にあるからこそ生じがちな罪ってあると思うんです。現実に会期を執行する段になって教会レベルでも同じような事態に陥ってしまうことが起こりがちだと思うんです。だから会期というのは難しい。神が罪人の滅びを願われないから罪を無やにすることはできない、見て見ぬふりをすることはできない。けれどもその罪を指摘するために指さすこの人差し指以外の指の全部が自分の方を向いているように、罪を指摘するとき本当は自分自身が厳しく問われるのであります。そう考えますとここで語られます主イエスの言葉をどうやって生きればよいのか、どう具体化していけばいいのか、途方に暮れるような思いがいたします。どうやって罪を犯したものをきちんとこの群れの中で受け止め回復させることができるのか、あるいはこんな風にあれでもないこれでもないって思い悩むのは、主イエスがこんなにもはっきりと罪の処置を教えていらっしゃることに反することだと、まあ、教会の先達たちに言われてしまうことかもしれません。私がガタガタ述べているようなことは意気のないこと、おじけづいていることだと、まあ、長老改革教会の先輩方には思われてしまうかもしれない。罪をうやむやにして教会を教会でないものにしてしまうよりは、痛みが伴ってでも罪を問いただすこと、忠告すること、言葉の元の意味において光のもとにさらしてしまうことの方がいい。教会が生徒の交わりとして保たれるために曖昧さを残さずどんどん実行すべきだと考えることができるかもしれない。教会はそれによって少数精鋭になってしまってもいいじゃないか、罪を罪として率直に指摘できなかったり 臭いものには二方式で悔い改めさせないから、だから日本の教会はいつまでも未熟なんだと言われてしまうかもしれない。最悪なのは見て見ないふりをして距離を置いてフェードアウトするのことをすることをじっと待つこと。そんなことをするくらいならば真正面からぶつかっていってトラブった方が一つのキリストの体としてふさわしいことだと、そう言えるかもしれない。けれどもそういう葛藤がありながら、実は今日の御言葉を取り囲む主イエスご自身の言葉が、このことはどんなに慎重に考えても慎重すぎるということはないんだということを教えてくださるのです。すなわち前回聞きましたように、神は一匹の羊が迷い出たならば、迷わずにいる99匹を残してでもその失われている一匹を探しに行くんです。そしてそれを見つけ出したら、迷わないでいた99匹の羊のことよりも喜ばれるんです。また次回聞きますように、キリストは私に罪を犯した兄弟に対してこのものを7の70倍許すように、すなわち7っていうのは完全数、完全数かける完全数かける10倍、つまり無限に許せとお命じになるのであります。そのような主イエスキリストご自身の言葉に、今日の罪を忠告するっていう言葉が前後から囲まれている。それだからある神学者は、この教会の純粋さを保とうという意図を持って、歴史的に教会回帰の根拠として用いられてきた今日の御言葉っていうのは、回帰の根拠としては御父によって完全に打ち破られているんだっていうんですよ。マタイによる福音書っていうのは、実は教会回帰に本当に慎重である。例えばマタイ第13章で、誤って良い麦までも刈り取らないように、毒麦も生えたままにしておきなさいという言葉によって、実はマタイによる福音書っていうのは全体としては教会回帰を否定しているんだってその人は言うんですね。そうするとしばしば回帰の根拠となるもう一つの今日の聖書箇所の有名な言葉、18節の言葉も、これは読み直す必要が出てくるのではないかと思うんです。18節、はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。この言葉はマタイ16章9節でも全く同じ言葉があるということを覚えていらっしゃる方がいるでしょう。その第16章、私がここで説教したときに、この言葉はしばしば教会回帰の転居とされてきた言葉なんだということをお話ししたことを覚えていらっしゃる方もいるでしょう。例えば具体的にはハイデルベルク信仰問答なんかはこの言葉を用いて会議の転居としているんですね。けれどもこの第16章では天国の鍵というイメージも合わせて語られ、その2つが教会が行う会議によって、ある人の前に天の門を開き、またある人の前では閉じる、ある人を解放し、ある人をつなぐ、そういう教会の回帰を行うことを認める、そういう転居の言葉となった時代があったことを申しましたが、それはその時行き過ぎた解釈ではなかったかとも申しました。天国の鍵の権能っていうのは教会回帰なんかにあるわけじゃないんだって。教会が天国の鍵の権能、人の前に天国を開いてみたり、それを閉じたみたり、そういう権威が教会に与えられているっていうのは、ただ福音の説教に委ねられているものではないか、それが聖書全体の理解ではないかという趣旨のことをその時お話ししました。私は今日の聖書箇所を読んで改めてそうなんだという確信を深めています。 というのは、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで忠告しなさいという言葉に用いられる忠告するという言葉、これはもともとは光にさらす、明るみに出されるという意味の言葉です。二人だけのところで罪を光にさらせって、罪を犯した者と犯された者の二人きりのところでそれをせよって。なぜそれを明るみに出す必要があるでしょうか。他の誰が知らなくてもこの二人は知っているはずであります。それを明るみに出すってどういうことでしょうか。普通罪を明るみに出すっていうことは、被害者がそういうことを言うことは、普通ならばあなたが私にしたこと、これ他の人にバラすからねっていうところでこそ使われる言葉だと思うんですね。けれども当事者2人だけのところで光にさらせ、明るみに出せっていう、どういうことでしょうか。多分その場合は罪を犯した者自身がまだそれを罪だと気づかないでいるんです。その罪を罪として明らかにしてあげなさいということだと思います。犯した人はそれがまだ罪だとは思っていない、それはまだあるいは認められないでいる、それを光にさらす、これが罪なんだということをはっきり分かるようにさせてあげる。どうやって可能なんでしょうか。その人をやっつけるという勢いを持って糾弾することによってではできないことは明らかです。ではあなたはこれこれの罪を私に対して犯しました、悔い改めてくださいって回帰を迫ることによって可能なんでしょうか。私はそういうやり方ばかりではないと思います。教会において人が自分の罪に気づき、それを悔い改めに至る道っていうのは、やっぱりこれ回帰によるものではなくて説教によるものだと思います。そこでどうしても皆さんと一緒にこのマタイの記事と合わせて読んでいただきたいのは、コリントの信徒への手紙1の第14章24節以下のお言葉であります。こういう言葉、反対に皆が預言しているところへ信者でない人か教会に来て間もない人が入ってきたら、彼はみんなから非を悟らされ、みんなから罪を指摘され、心の内に隠していたことが明るみに出され、結局ひれ伏して神を礼拝し、まことに神はあなた方のうちにおられますとみんなの前で言い表すことになるでしょう。ここで言われる予言というのは説教のことであります。説教、イエス・キリストの福音の出来事を語る言葉です。イエス・キリストの福音を語る言葉を聞くとき、パウロは彼はみんなから非を悟らされ、みんなから罪を指摘され、心の内に隠していることが明るみに出されるんだって言うんですよ。教会にいる人たちが、初めて来た人、教会に来て間もない人の具体的な罪なんて知ってるわけがないんですよ。だからその人のあなたはこんな罪を犯したねなんて言うはずはないんですよ。ただ福音を語るんです。キリストの福音を語る、許しの、そのキリストの許しの福音を聞いていると自分の非が分かってくる、罪が分かってくる。この福音の言葉、許しの言葉を語って聞かせることができる人って誰でしょうか。他の誰でもありません。まずその許しの言葉を聞かせていただいたものではないでしょうか。キリストの福音を聞き、神の許しを受け取り、だから自分の罪に気づけるようになったもの、キリスト者であります。キリストの十字架を知ったから、神と隣人に罪を犯し続けてきた自分であったことに気づけるようになったもの、その自分の貧しさと神の豊かさを知る人が存在そのもので福音を犯しするようになるんです。人の罪を白日のもとにさらす、この私が、その役目を担っている私が罪人であったんです。その罪をキリストによって日ごとに許していただいている、そういう人間が語る糾弾の言葉ではなくて、キリストにある許しの言葉が人の心の罪を光にさらすことができるように導くことができる。罪が初めて見えるようにしてあげられる、 滅びから命への方向転換を可能にしてあげる。その時、人が自分の罪を正直に認めることができるようにする許し、許しがはっきり見えるようになるから、初めて罪を認めることができるようになる。そしてその許しは、実はその許しの言葉を通して、その言葉を語る私を通して、実はキリストがその人に、神がその人に与えてくださる許しであります。人間の群れの中にあって、目まぐるしく入れ替わる罪を犯す者、犯される者も、しかし教会においては等しく神の許しのもとに立っているんです。お互いにそれを語り合う、伝え合う福音の言葉によって、神の許しをお互いに手渡すのであります。そうであれば、二人きりの会話から三人、四人、それから教会共同体全体へと増えていく、罪を悔い改めないものへ関わる信仰者の数の増加っていうのは、これは罪の糾弾の厳しさが増していくということではなしに、その人の耳元で語ってあげる福音の声を大きくしていくこと以外にはないと思います。あなたが固くなに受け取ろうとしていない私とあなたを生かすこの許しの言葉は、私が好き勝手に語っている言葉なんかじゃないんだ、あなたに語りかけるキリストご自身の言葉なんだ、そう聞いていいんだ、そのことを強烈に保証するために証言者が増えていくんです。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるというキリストの約束があります。信仰の兄弟によって手渡される許しの言葉を、キリストがあなたを救うために今語っている言葉として聞いていいんだ、そのことを信じてほしい、そのことを受け止めてほしい。あなたがそれを信じなくても、あなた自身が本当に許されていることを受け止められず、だから自分の罪を認めることができなくても、ここにあなたの許されていることを信じている二人がいる、三人の仲間がいる、いや、そういう教会がここにあるじゃないか。そしてこの教会のあるところに、あなたを許し喜んでいるキリストが約束に基づいて現に存在していらっしゃるじゃないか。だから安心して罪を認めてほしい、罪人の仲間入りをしてほしい、私に罪なんかないなんて頑張らないで、私たちの生涯が日ごとの悔い改めであることを思い起こし、キリストの許しを毎日受け取ってほしい、自分の罪を認めていいんですよ。神の御前では力を抜いてひざまずいていいんですよ。本当に罪人の仲間入りをしていいんですよ。罪を犯した人に、私たちはこれ以外の言葉を持たないのではないでしょうか。私がもう一つ印象深く思うことは、このキリストの臨在を保証する最低限の二人として、今日の聖書箇所がおそらく罪を犯したその兄弟をもまずは数に入れているということであります。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人のところで忠告しなさい。私の福音の証言がキリストの生ける言葉として響くためには、キリストの約束に基づき、キリストの名を見た人間がどうしても最低2人必要です。だとすれば、2人きりの対話の中でキリストの生ける言葉が響くようになるための私以外のもう1人っていうのは、他でもない罪を犯した許しの言葉をもう一度聞くことを必要としているその人以外にはないでしょう。私はここにどんなに深い天の父の思いがあるかと考えさせられます。 私たちが神の言葉を受け取れなくなってしまっている時も、私たちは囲いの外になんかないんですよ。許しの言葉を聞けなくなっていても、教会の交わりから自分を切り離そうとしていても、神様の目には相変わらず罪を犯したこの私っていうのは神のものであり続けるんですよ。そんな風に神様に私たちいつだって数えられているならば、人間的にはどんな不可能な願いに見えても、今教会に鼻から離れてしまっているように見えるあの人この人に戻ってきてほしいっていう私たちの祈りは必ず聞かれるんです。なぜならそれは私たち以上に神ご自身の願いであり、神はその願いを果たされるために99匹の迷わずにいる羊を置いてでも迷い出たその1匹を探しに行かれるからです。この神の所有権の主張っていうのは、一度洗礼を受けた者はもちろんのこと、まだ洗礼を受けていない者に対しても同様であります。十何節の後半、教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさいという、罪を悔い改めない信仰の仲間に語られる御言葉。しかし、これは神を知らず洗礼を受けていないその異邦人、徴税人こそが、主エスの特売の羊でありました。神が主エスにおいて99匹を残してでも探しに行かれるという一匹が異邦人であり徴税人であります。それは何よりもユダヤ人、神の民ではなかった私たち自身のことであります。キリスト者であろうが、教会から足が遠のいている不在会員、別調会員だろうが、あるいは求道者だろうが、一歩も教会の中に足を踏み入れたことのない未信者だろうが、神が語りかけようとしておられるのは同じ一つの許しの言葉であります。この許しの言葉を聞くときに、初めて自分の非を認めること、罪を悔い改めようとの招きっていうのは、これは気の進まない義務なんかじゃなくて、単純にやり直してよいという恵みの許可であります。どんな失敗をしてもやり直してよいっていう恵みの許可であります。その許しの言葉を生けるキリストがこの私に語りかけてくださった言葉として聞いた私たちが、今日この許しの言葉を携えて神の国の伝令として、私に罪を犯さずにはおれない、私と共に生きるその隣人のもとに赴くのであります。使わされていくのであります。その者たちをこの礼拝に招き、この神の許しを知ってほしい、その人の身に語りかける生ける神の声を聞いてほしいと、私たち自身がまずこの細く小さな声で語り始めるのであります。祈ります。一匹の羊を失わないために、黄泉にまで下られる主イエスキリストの父なる神、あなたの恵みが見えなくなっている者に福音を語り、あなたの共にいますことをはっきりとお示しください。それは私たちの願いであり、しかし私たち以上にあなたの切なる願いであることを思います。そのために私たちをも用いてください。隣人に対してその人の代わりにあなたを仰ぎ見続ける守護天使としての私たちの務めを果たすことができますように、礼拝に招くことができますように、悔い改めに導いてくださる許しの主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌356番を持って主を賛美いたします。賛美歌356番です。